ドクターマーボーの
お日様広場。
毎月最終日曜日のこの時間にお送りしていますドクターマーボーのお日様広場。ドクターマーボーこと小児科お日様クリニックの菅井雅彦院長と奥様恵子さんと一緒に毎月ゲストをお招きしまして、釧路の子どもたちに関わる様々なお話を聞いています。ドクターマーボーのお日様広場、このコーナーは釧路町葛城2丁目お日様クリニックの提供でお送りします。それでは今月もドクターマーボーのお日様広場がスタートしました。今月もお相手はドクターマーボーことお日様クリニック菅井雅彦院長です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
そして奥様恵子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
それではですね、早速今月のゲストをマーボー先生からご紹介ください。
はい、今日のゲストは釧路市立博物館の学芸員の石川隆雄さんです。よろしくお願いします。
お願いします。
石川さんとはお日様クリニックが協賛していました遊学館のイベントとかでご一緒していて、石炭とか地図とかの話をいろいろ子どもたちとやっていただいて、一度この番組にお呼びしたかったなというのがまず第一にあったというのが最初なんですけれども、石川さんはもう石炭のことではもう知らない人のないような有名な方なんですけれども、もともと石炭に興味があったんですか？
まあ鉱山に興味を持ってたんですよね、小学校5年の頃から。
鉱山っていうのは金とか銀とかいろいろ掘るやつですよね。
金とか銀とかあんまり金目のものとは縁がなかったんですけど、ね、黄色い硫黄ですね。
硫黄、
川湯に行けばあそこのアトサンヌプリでたくさん見れますよ、
ね。はい、
その黄色の硫黄です。その鉱山が昔日本国中、北海道東北そして九州にあったんですけども、それに関心を持ったのが初めてですね。
それでこの道に進んできたということなんですか？
そうですね、もう本当に鉱山に関心を持って、その鉱山の中でも特に石炭にも関心の中心が移ってきて、今ここにいると。
これは鉱山に興味を持ったのはもう小学生
ぐらい、小学校5年生というちょっとおかしい小学生ですね。
でも子供なので、子供の時代はいろんなことに興味持ちますよね。ただそのことをこう続けてこられて、そのまま仕事になってるっていうところがすごいことだなというふうに思いますね。実は今日ここにいる私もそうなんですけれども、妻の恵子さんも、それから田村さんも石川さんももちろんなんですけど、みんな釧路出身者ではないんですよね。
はい、
私は道北の出身で、恵子さんは道南、はい、そして田村さんは
京都です。
はい、で石川さんは
東京です。
ですね、皆さん釧路の地元出身者ではないんですけど、釧路に対するイメージってここに来る前ってどうだったのかっていうのはありましたか？田村さんどうでした？
とにかく雄大な自然があるっていう、釧路イコール北海道だったんで、私の場合はもう実際のところ来るまでは北海道の中で釧路がどこにあるのかとか、どのくらいのこう札幌との距離感なのかっていうのは全然わからないまま北海道っていうくくりで見てたんで、 あまりこう釧路のっていうのは印象がなかったんですよね。
恵子さんどうでした？
道東には全く本当にご縁がなくて、釧路って聞くと霧とか、寒いっていうイメージでしたね。
そうなんですね。石川さんはどうだったんでしょうか？
仕事として来るきっかけというのは、石炭だけに限りますので、理由はそこに尽きるんですけども、その前から釧路については遊びに来ることは何度もあって、東京、自分東京人だった時から考えると、やっぱり釧路というのは北海道、なんかザ北海道というんでしょうかね、北海道らしさがここにあるんじゃないかなって。全てあると思うんですよ、時計台以外は。北海道にも花時計ありますけどね。なので本当に北海道ってやっぱりザ北海道がここだっていう気持ちを持って、観光地としても憧れたのましたし、何度も来てましたし、
こう釧路に僕らが来る前なんですけど、来る前からも釧路ってそんな楽しいところなのっていう風な感じで言われてしまったりとか、実際にこう釧路に来てみると、釧路でこう人が来てもどこも連れて行けるところがなくてとか、遊ぶところがないんだよねとかっていうふうな後ろ向きなことをこう僕らは聞 くんですよね、うん、それで実際に本当にそうなのかなと思って生活してみると、実は湿原にしても観光地だけじゃなくて釧路の街の中でも面白いなって思えることっていうのが、歴史にしても産業にしてもとってもたくさんあるなっていうふうにして感じることが僕は多いんですけど、なかなかそういう話が聞こえてこなくて、どうしてこのギャップがあるのかなっていうふうにして思うんですけど、石川さんどんなふうにして感じますか？
まあ恵まれすぎてるのかもしれませんよね。当たり前になっちゃってるんじゃないですかね。やっぱり自分表から来ましたからね、やっぱりすごいすごいと思うものが地元の人はそったなものってまあ謙遜も含めてですけどね、おっしゃるんですけども、こっちが気持ち込めて、いやこれねこうですごいと思うんだけどって言うと、ああそうねみたいな分かっていただけることたくさんあるので、やっぱりそういったことをこう今までのそったなもんってになってたものをもう一度整理をして、価値をもう一度伝え直すというか、一緒に考えていくのも博物館の仕事かなと思ってやってますけどね、うんうん、釧路市博物館っていうのは地域の博物館ですから、やっぱ地域の魅力をお伝えする、もしくはどなたかから聞いてそれをまとめて違うに渡すとか、やっぱそういう地域の魅力の中継点だったり蓄積の場所だったりとかいう思っていて、やっぱりそれに尽きると思うんですよね。なので私たちも7名、埋蔵文化財センターにいれば10名の学芸員いますけども、みんなが総力を持ってやってるところなんですけども、まだまだ勉強も足りないかもしれませんが、今鋭意努力中というところでしょうかね。
実はですね、私も釧路に住んで7年が経とうとしてるんですが、先日以前住んでたところのお友達が釧路に遊びに来たいということで、ああどうぞどうぞぜひ来てくださいと、楽しみにしてるねって言ったんですが、さてさてじゃあどこに案内してどんな風に説明したらいいんだろうとはたと困りまして、私って本当に夫に連れられてカヌーには乗りました、湿原は見ました、いろいろ南大通りの街の中を歩いたりもしました、じゃあ私は何を説明できるんだろうかっていうことで、全く説明できない自分がいるということが気がつきまして、本当に私こそ何も知らないなっていうことを最近判明したということがありました。
意外とこう綺麗だねっていうふうに言うのは簡単なんですけど、なかなかもう一つ二つこう説明できたら、説明した方も満足できるのになっていうふうに思う時ってありますよね。僕たちはこういうことをあんまりこう説明できた方がいいのかなっていうふうにも思うんですけど、そのことをすごく感じたのは石川さんが仕掛け人だったっていうところもあるんですけど、ジオトレインに乗ったというのがすごくこう僕の中で大きな経験になったんですよね、はい、でジオトレインっていうのは一体何かっていうと、釧網線に乗って釧路から川湯の方まで行って、そして沿線にある自然を見ながら、その自然の持ってるこう意味とか成り立ちのことについての説明であったりとか、そういうことをたっぷりやって、その上に実験とかまで入って、ヘトヘトになるまで、教えていただくという、そういう往復の企画だったんですけど、あれがこんな貴重なものが自分たちの足元にあるということを知ったっていうのが、大きな経験だったと思うんですよね。本当にただ綺麗だなっていうふうに思う以上に、こんなふうに説明できるっていうふうなのが大変魅力的な感じがしたんですけど、石川さんこれを企画した時にはそういうふうに考えてやったものなんですか？
そうですね、私だけじゃなくて選挙代の酒井先生とか何人かで考えたんですけども、道路で行ってしまうのも簡単なんですけども、鉄道で行くっていうことは鉄道の先にできてるんですよ。だからこうよりなんだ自然のに沿って線路が走ってますので、やっぱりその自然のいろんなものを感じやすいっていうのもありますし、そうですね、あとはその釧網線って多分日本で1番か2番ぐらいそういった自然を体感できる、しかも湿原から火山から、温泉もあるし、こう非常にバラエティに富んでいるって面でも大きい価値を持っているので、じゃあなんかこの線を活用して、自分も酒井先生も実は鉄道好きっていうのがありますので、趣味とその研究をマッチさせて、なんかよっていうので始めたんですよね。
合計3回
そうですね、3回ですね。
こういうようなことを通して、こう子どもたちが沿線というか、この地域のことをよく知ってっていうふうなこともあったんですけど、子どもたちはあれどこまで覚えてるか僕もわからないんですけど、大人の話題の中ではもう何度も出てくるというかあれのこれがこういう意味だったんだよねとか、 日本で一番大きいカルデラ阿蘇山じゃなくて手鹿がだよねとか、そういうような、あの基本的なこととか、そういうようなことを教えてもらってすごく良かったなと思ってるんですけど、子供たちにとっても、ここで育っている子供たちにとっても何かしら大事なことなんじゃないかっていうふうにして想像するんですけど、ちょっと具体的にうまく言えないんですけど、あの大人も子供も地元のことを経験して一緒にこう学ぶ機会っていうのがとても大事だったなっていうふうに思うんですけれども、
大人と子供が一緒っていうのは一つ思うのは、やっぱり大人がやっぱり喜ぶと子供もその大人が見てるのもいいと思うんですよね。教える側も含めてやっぱり大人がこういろんなものに感動してこれがいいんだよとかわーとか言ってると、なんかこう、ああ楽しいんだな、勉強するっていろいろ知って楽しいんだなってことが提示見せられるのかなと思うんですよね。周りの大人が楽しく、まあ、ものを知ろうと知らなければ当然子供が楽しく勉強なんか、まあ、楽しく分かんないけども、うん、勉強する気にはならないですよね、うん、だからそういった面でもやっぱり大人と子供が一緒になって学ぶ機会ができたっていうのは良かったのかな。もちろん大人にとっても子供たちが喜ぶのはまた楽しいですけどもね、逆もあるのかなと思ってるんですよ、
うん、一緒に学べたっていうのは一つの大きな面白い機会になったなっていうふうに思いますね。
感性の違いっていうのか、うん、同じものを見て同じ説明を聞いてるのに感じてることは大人と子供と違ってたり、子供もこんな話よく分かんないんだろうかと思いながらも意外に話を聞いてて、あの質問してみたりっていうのは分かって、あのすごい学びの場となりましたよね。
そうですね。例えば知識として分かんなくてもその雰囲気が分かるだけでも子供にとっては大きくて、それが後日、ね、あの年を中学高校といくうちに、うん、あの時のあれはこうだったんだっていうのを体感してればすごく発展性があるんですよね。それがないとただの本当の机上の空論になってしまって身にもつかないし、勉強にもあんまりプラスにならないし、そういった面では経験が多いっていうのは、うん、その後の伸びしろがたくさんあるっていうふうになると思うんですよ、うん、
釧路に縁があって住むことになった人であったりとか、あるいは、ここで育つことになった子どもたちもそうなんですけれども、こうみんなが理解してそして経験してそして育っていったりというふうなことをしていければ楽しいかなというふうなこと、そしてそのことが人生の糧になってくれたら楽しいだろうなというふうにして思いますが、博物館のこの後の宣伝と、はい、お願いしたいんですけど、
はい、博物館ではキャッチフレーズ、本当の来年80周年になるのもありまして、今釧路濃縮 100% なんて言って釧路にこだわっていろいろやろうとやってるんですけども、同時に自由研究を応援したいと、夏休み、
夏休みですもんね、
その特に地域ネタで自由研究頑張ってほしいなっていう気持ちを持って、なぜかというと学芸員って自由研究好きの子供が大きくなるとこうなるんですよだから学ぶこと知ることが好きっていうのは間違いない、全員、そのためには嫌な自分の苦手科目も頑張らなきゃいけないっていうことも含めて、ある意味勉強のプロなんですよ。決して学歴はバラバラですけども、学ぶ楽しさは知ってますので、これを伝えたいっていうことも含めて、今遊学館図書館と一緒に3館で自由研究応援をしようとやってます。で、博物館、では8月1日2日に自由研究相談室ってして質問をいつでも受けてるんですけども、特にこう、一番入った次のところマンモスのところに机を置いて質問を、何でも何でもと言っても釧路のことを中心ですけども、していいですよってなってますし、いろいろ夏休み中は観察会とかもたくさんやってますので、本当全部言ってたら日ないので、ぜひ広報釧路とかあとホームページとか見ていただくと、あ、こんなにやってんだなって分かりますので、ぜひ来てください。
夏休み入った頃の放送だと思いますので、タイムリーな話題だと思いますので、最後の方でこう自由研究まだできてないとかって言って苦しまないように早いうちに相談されて、
はい、
早くにこう取り組まれたらいいかなと、
ね、なかなかね、釧路を知る機会って子どもたちにとってもあるようで意外にないのかもしれませんね。
そうですね。
この夏休みいい釧路を知る釧路博士として、いい機会かもしれませんね。
釧路のことをいろんな分野から考えられる10人がいますので、総力を挙げて応援しますので、釧路のほにゃららであれば大歓迎なので、ぜひ来てください。
なんか研究しますか
でも小学生ですよね
いえいえ、書いてませんか、夏休み自由研究相談室ですから、どこにも小学生が書いてますから、もちろん大人の方でも、 取れば歓迎いたしますので、その代わりちゃんとまとめていただければ一番僕ら嬉しいのはまとまったもんがたまに届けられるんですよね。こうやりました、頑張ったよって言って、一番励みになるので、大人の方も増えて、ぜひできたら見せてもらえると、なんとか僕らも励みになるし、またここの部分こうしたらもっといいよとかも教えられるので ね、
僕が私が釧路のここを一番よく知って説明できるんだよっていうのって素敵ですよね。
やっぱり地元に自信持つってことが基本だと思うので、そうすればおのずと気持ちも前向きになって学力も上がってると思うんですよね。やっぱり地元が好き、自分の身の回りが好きってならなければ、安心感と自信がなければ当然勉強なんかできないと思うんですよ。自分もちょっと極論かもしれませんけどね。
いや、いろいろ勉強になりましたね。
今日のお話伺って、私子供に自分がワクワクしてる姿って見せたかなって改めて考えましたね。私がワクワクしてる姿を子供が見たら、あ、お母さんってこんなの楽しいんだとか、それってなんだろうって多分興味をもしかしたら持ったかもしれないし、もしかしたら、そんなことって思ったのかもしれないんですけれども、今日の石川さんのお話の中で、大人が楽しまないと子供も興味持てないかもしれないっていうのは、まさしく本当に今日はもうストンとこう、はい、胸のつかえが落ちたっていうのを思いましたで、子供たちが本当にワクワクとするようなものが、この夏休み中でもいいですから、何か一つでも出会えることを願っております。
今日は石川先生に来ていただいて、いろいろ教えていただいたんですが、こう自然にしても街にしても、自分が接しているものとかこう出会ってはいるんだけれど、本当にこう一歩二歩こう進めて分かると、もうさらにこう世界が広がってくるっていうこと、すごく大事なことだなっていうふうに思ってます。博物館遊学館の先生方とかは、こういったことの手助けをしてくださるっていうふうな、そういうような役割の方が本当に釧路には何人もいらっしゃるので、そういった方々を利用してっていうとちょっと言い方違うかもしれませんが、いろいろこう知り合って教えていただいて、自分の中の知識とか豊かにしてもらえたらいいなというふうに思います。
ぜひ博物館を使い倒していただければ本当に使ってなんぼですので、それが自分たちの楽しみですからね。やっぱり教えてあられることがやっぱりで、その時にへーって思ってくれれば、それだけでも僕たちはもう一日良かったと思いますからぜひ使い倒していただければと思いますお待ちしてます。
今日のゲストは釧路市立博物館の石川貴生学芸員さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。